おはようございます。高原豪一郎です。私は秋になると思い出すことが一つあります。小学校の年中行事で参加した秋の遠足です。いつだったか栗平井の遠足に行ったことがありました。目的の山に入るとイガイガのついた栗がそこかしこに落ちてるんですね。みんな笛の合図と同時に目の色を変えて拾い集めました。袋にいっぱいになった子はみんな自慢したもんです。こんなにたくさんの栗を集めることができるとは、僕はなんてすごいんだろうって。まあ私もそんな一人でしたね。ところが大学時代、教育実習で同じようなプログラムに参加することになって、初めてわかったことがあったんですね。実は栗拾いの時には、子供たちが現地に到着する何時間も前に、先生方が山へ分け入り、地元の農協で買っておいたイガ付きの栗を地面いっぱいにばらまいておくんですね。道理で目につきやすいところに落ちていたわけです。ところが舞台裏を知らない私は、まるで自分の実力だけでたくさんのものを獲得したと思い込んで、鼻高々に自慢していたんですね。ところがそれと同じようなことを、人間は神に向かってしているのではないかと思うんですね。人生は自分の実力で勝ち取ったものであり、自分の力だけで生きてきたという考えです。神なんかに頼るのは弱い人間のすることで、神など信じなくても十分立派にやってきたんだと自負する人生観ですね。自分の力で生きていると考えると、生きていることが当たり前になります。そして当たり前になってしまうところには感動も喜びもなくなってしまうんですね。ユニセフの親善大使として世界中の難民キャンプを訪問する方に黒柳徹子さんという方がいらっしゃいますね。彼女が最初に訪問したのはアフリカのタンザニアでした。今から20年前で当時は1日600人くらいの子供たちが飢えで死んでいたのです。飢えというのは本当に恐ろしいもんで、赤ちゃんの時にちゃんとした栄養が与えられていないと、6歳になっても地面を張ったままで歩けなくなります。お母さんも栄養失調で母乳が出ないからです。粉ミルクもないので、子供たちは濁った水だけ飲まされているような状況です。そしてたとえ粉ミルクがあっても、コーヒー牛乳みたいな泥水で溶かして飲みますから、下痢を起こして死ぬことがあるんですね。煮沸するにも干ばつで木が生えないから火が起こせないのです。栄養失調の子供は笑ったり泣いたりしません。0歳から3歳くらいまでの子がみんな一点見つめてじっと固まり、一人も泣いていないのは本当に怖い光景です。ところが抱き上げて優しく語りかけると、自分に優しくしてくれてるということがわかるんですね。そしてそれがわかると、渾身の力を振り絞って、しがみつくそうです。嬉しいからです。かまってくれたことがあまりにも嬉しくて、二度と話さないように、なけなしの体力を使い果たそうとするそうです。10年前には、内戦の終わったエチオピアに行かれたそうです。そこへソマリアという国から、たくさんの人が、難民となってやってきました。ソマリアとの国境そばの村へ川を渡ってたくさんの子供たちが逃げてくるんです。この子供たちほど痩せている子を黒柳さんは今まで見たことがなかったそうです。膝のお皿の骨まではっきり見える。体の厚みも5センチくらいしかない。あばらも背骨もはっきり浮き出て髪の毛が抜けてるから骸骨の形がはっきりわかります。まるで骸骨が歩いてるみたいです。そんな状態なのに、へこたれないで大人の後をついて歩くんです。川の濁流に逆らいながら必死で歩くんですね。このエチオピアに彼女が最初に着いた時に、飛行場に花を持って迎えに来てくれた女の子がいました。その子は5歳の女の子です。一緒にいたユニセフのカメラマンが彼女に聞きました。大きくなったら何になりたいの？ すると女の子は答えました。生きていたい。日本で5歳の女の子に何になりたいって聞いたら、きっといろんな職種を答えるでしょう。看護師さんになりたいとか、美容師さんになりたいとか、夢のあることを答えるでしょう。しかしエチオピアでは、生きていたいって答える。その時この子が思いつく最高の夢は、大きくなるまで生きていたいということです。いや、生きているということがすごい夢で、すごい贅沢なことで、ものすごく恵まれていることなんだと本気で思ってたんですね。なぜそのように思えるんでしょうか。死んでいくこと、食べられないこと、大切な人がさらわれていくこと、病気でバタバタと死んでいくことが当たり前の世界に生きていたからです。だから今日生きてる、生かされてるということがとても尊い奇跡のように感じたというんですね。私たちはアフリカの難民キャンプから見ると、まるで地上天国のような国に住んでいると思うんです。世界一衛生的で便利で、蛇口をひねると飲める水がジャブジャブ出てくる。そして世界で一番平均寿命の長い国です。ところが、生きていることにそれほど喜びがない、感激がない、新鮮な感動がない。それより不平や不満やイライラがまかり通っているのはなぜでしょう。自分で生きてると思ってるからですね。生きてることが当たり前と思ってるからです。この世で良いものを受け取る権利があると思って生きてるからです。いわば、神を除外した人生観で生きてるからではないでしょうか。聖書の中に、生きていることを強制的に中断させられ、死を間もなく迎える人物のことが出てきます。それは、イエス・キリストと共に十字架処刑を受けた犯罪人です。断末魔の苦しみの中で、彼はイエスの取りなしの祈りを聞くんですね。キリストは十字架にかけられながらこう祈られます。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからずにいるのです。彼はその祈りを自分のための取りなしの祈りとして聞きます。彼は今まで自分がしでかした恥多き人生を振り返ったとき、その刑罰である十字架処刑を受けたとしても、それで許されるわけではない。自分は許されて当たり前のものではなく、裁かれ、滅ぼされて当然のものだと分かっていました。しかし、最後の最後でイエス・キリストにすがったんです。その時にキリストがこうおっしゃったんですね。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共に、パラダイスにいます。さて、このイエス・キリストの言葉は、キリストがくださる救いとは一体何なのかということを、三つの点で鮮明に証言していると思います。第一に、イエス・キリストの与える救いは、信じるだけで救われる救いである、ということです。十字架に貼り付けられた犯罪人に今さら善行することは無理ですね。必要なことは、この男のように自分の罪を認め、イエスを救い主として信頼するということなのです。第二に、どんな人でも救われるということです。十字架処刑が適用されるほどの犯罪人というのは、当時としては、最低最悪、これ以上はないというひどい悪人であるということです。そのような悪人ですらもイエス・キリストにとっては救いの届けることのできる相手である。これでも許されるんだという、その許しがキリストの救いなのです。第三に、死後はパラダイスに入るという救いです。息を引き取った瞬間、彼が行くのは天国です。そして、この祝福は、生きていて当たり前という人生観で生きながら、しかも生かしてくださっていた神に悔い改め、救い主イエス・キリストを信じる人には、誰にでも与えられる救いなのです。どうぞ、あなたも、この救い主イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。